今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz i&urara.fm より毎週火曜日21時から1時間放送しております。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第5週目は前回の5月の放送より第5週目を担当して、ごめんなさい、緊張がやばい落ち着け、第5週目を担当しておりますバーチャル声優兼 VTuber のコチョウチヨリがお送りします。よろしくお願いします。ありがとうございます。パチパチ前回の放送を聞いてくださった方はお久しぶりです。そして初めましての方は初めまして、5月31日前回の放送を聞いてくださった方いらっしゃいますでしょうか。コチョウチヨリインディーズナイトデビューの放送回なんでしたが、初放送かつ初コラボということでラジオとラジコよりゲストの谷ひろこさんを迎えしてお話ししたのですが、思い出としてはもう本当に私は緊張しすぎて、しかも慌てすぎて、もう死ぬほど心臓バックバックの1時間でして、もうインディーズナイトの公式ホームページでその時のアーカイブがすでに掲載されてるかなと思うんですけれども、もうね、心の中ではね、もうみんな聞かないでってもう頼むからちょっとその回だけは聞かないでっていう感じなんですけども、まあ、今回の放送でおコチョウチヨリもスタートした時はこんな感じだったんだなっていういい思い出になるように今回の放送頑張ってやっていきたいと思います。で、前回の放送はですね、ゲストの谷ひろこさんがもう本当大変頼もしくて、もうなんとか最後まで1時間やり遂げられたんですけれども、今回はね、私一人でこの1時間を担当させていただきますので、ぜひぜひ見守っていただければと思います。で、ね、今回の放送はですね、私コチョウチヨリが活動している VTuber やバーチャルライバーにスポットを当てつつお話をしていきたいと思っております。この放送でよりバーチャル業界に興味を持ってくださる方がどんどん増えていったらいいなと思っておりますので、ぜひぜひ楽しんでください。それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、インディーズナイト5週目担当のコチョウチヨリです。早速ですが、私コチョウチヨリは VTuber として活動をさせていただいておりまして、なんと今年の3月から準備期間を経てようやく最近動き出した、まだまだ駆け出しの新人 VTuber でございます。一応 VTuber とは何ぞやという方に簡単に説明いたしますと、 YouTube という動画配信サイトがあるのですが、その YouTube 上で生身の人間ではなく、独特の世界観だったり、その個性的な設定の中で生きている、いわゆるバーチャルなキャラクターが動画投稿をしたり配信を行ったりする、エンターテイメントの一つです。また最近では YouTube 上だけではなく、配信サイトとか動画サイトというものはたくさんありまして、例えば皆さんが知ってる、TikTok とかツイキャス、あとはイリアムとかショールーム、リアリティも多種多彩なものがありまして、最近だとね、結構メタバースなんていう言葉もよく聞くんじゃないでしょうか。そういった様々なサイトやアプリを媒介に活動してる方も多くて、YouTube だと VTuber なんですけど、それ以外のところで活動されてる方はバーチャルライバーとして活動されてる方も多くいらっしゃいます。で、もちろん私もバーチャル声優とか 今もこのバーチャルラジオパーソナリティとして今ここでお話をさせていただいておりますので、そのくくりの中に入って活動しております。まあ、こういったバーチャル業界が普及したのが、ちょっと私の個人的な体感上ですと本当にここ最近の 4,5 年前あたりからなんですけど、もしかしたら本当はもっときっともっと前から存在してた可能性もあるんですけども、最近だと VTuber やそのバーチャルライバーと呼ばれてる方々の総人口がなんと4万人超えているということで、ここ数年で一気に成長して、エンターテインメントとして受け入れられている業界で、様々な個性を持ったキャラクターたちが、日夜サイトやそのアプリのところで、ゲームの配信や歌の投稿などなどを行っているわけなんですけども、もうねその4万人もねいらっしゃるとね、多分ね最近もっといらっしゃる気がするんですよね。私もツイッター上でいろんな宣伝をさせていただいたり活動してるんですけど、事務所の所属の方とか、あとは個人でそういったバーチャル YouTuber とか運営している方を含めれば、なんか見てる限り結構毎月100人以上の方がデビューされてるんじゃないかなと思いますので、もう見えてないところでもデビューしてる方はいらっしゃるんで、多分もう4万人以上は超えてるんじゃないかなってちょっと個人的には思ってます。で、そうなると何が起こるかって言いますと、本当必ずと言っていいほどなんですけど、自分の好みのライバーさんが見つかってしまうんですね。というのも、私はツイッターでよく別のそのバーチャルライバーさんと交流をしたりとか、出会っているんですけど、ツイッターでいうそのフォローをして、フォローを返してもらってっていうことなんですけども、そうなりますとですね、ファンになってしまいそうなぐらいに魅力的な方々と、もう日々出会ってるわけなんですよ。そうすると、そのライバーのことを応援するっていうのが、例えば推しとか、担当になるっていう言葉を使うんですけれども、中にはね、私もこっちを千代里として活動してるのに、なんか本当にこの人を推してしまいそうになるっていうイケメンの方々もいっぱいいらっしゃって、そういう方々と出会うたびに、あ、ちょっと待って千代里、一旦落ち着けって、私もライバー側だよみたいな感じで、一旦冷静になれ、オフでこっそり押そうみたいな感じで、ちょっと同業者としてちょっとわきまえられにくいみたいな感じの環境におります。そうなんですよ。で、そんな魅力的なライバーが多いので、本日のね、この放送を聞いてくださっているリスナーの方々も、ぜひぜひ、ツイッター上とか、あとは YouTuber の上でも、VTuber って調べるともう本当すごい検索数がいっぱい出てくるので、そういった配信を見に行ったりとか、推しの方を見つけてみたりなど、日々のね、その生活に新しい風を吹かせてみるのはいかがでしょうか。そしてぜひね、この胡蝶千代里もぜひぜひ皆さん推していただけると嬉しいです。ツイッターや YouTube もやっておりますので、ぜひチャンネル登録などなどもぜひお願いいたします。というわけで、ここで皆さんどうやってバーチャルライバーやVTuber になるのかちょっと気になりませんか？今回は、そんな裏側の話をしていこうかなと思うんですけれども、かなりね、だいぶ長い前置きだったんですけども、本当にね、身も蓋もないことを言いますと、正直に言います。お金があれば今すぐにでもなれる。ですが、まず、準備期間にやることといえば、もちろんその配信の環境を整えるっていうのは、一番最初にやらなきゃいけないことなんですけども、例えば、そのお気に入りのイラストレーターさんだったりとか、あとは知り合いにイラストレーターさんがいらっしゃるっていう方もいるかと思うんですけども、そういった自分のバーチャル活動の基盤となるイラストを、まずお願いする。っていうところから始まるんですけど、その VTuber 業界ではそれを押し立てするっていう風に言います。つまりそのお洋服を押し立てしてもらうっていう流れで、そのバーチャルライバーとしての姿をまず想像してもらうんですけども、私も今現在漫画家の田島義和さんとご縁がありまして、この胡蝶千代里という姿を一から想像してもらいまして、で、ラジオだとちょっと姿が見せられないので申し訳ないんですが、よろしければツイッターのすごい素敵なねイラストって言っちゃった押し立てをねしてもらったので、ぜひぜひ見てみてください。 で、話は戻って、そこからイラストを動かせるようにしてもらうんですけども、いわゆるこれがライブ 2D 化といったものになりまして、まあ、例えば、VTuber スタジオなどの特定のアプリを使うと、まあ、そのイラストが、3次元のその人の動きに合わせて動くようになります。で、まあ、ちなみにこのバーチャルライバーを動かしているその中の人のことを魂って呼ぶんですけども、私もアネシアさんというそのライブ 2D を作ってくださった方に動かせるようにしてもらったんですけども、まあ、胡蝶千織の魂が動くとそのイラストの胡蝶千織も一緒に連動して動くっていうのでね、すっごいこれが楽しいんですよ。なんていうかね、自撮りが止まらん自分が動くとイラストも動くので、もうね、その自撮りがね止まらなくなります。これぜひね皆さん味わってほしいです。で、先ほどのね VTuber スタジオっていうアプリケーションで動かしてるんですけど、まあ、他にもいろんなアプリで動かしてる方もいらっしゃるので、まあ、その VTuber スタジオ限りではないんですけども、まあ、そういった動くようになったイラストを、まあ、パソコンとかスマートフォンで、まあ、編集したり、まあ、収録したりをして、まあ、生配信で姿を現しつつゲームをしたりとか、あとは動画を撮ったりとか、まあ、そういったので活動するのが VTuber といったものになりますね。で、まあ、ちょっと個人的には、まあ、そういった機材を整えるところもすごい大変だったので、まあ、そのマイクやヘッドホンもそうですし、あとはインターフェースとか、あとはパソコンもそのそこそこちょっといいのを買わないと、VTuber がスタジオが止まったりとかもするので、まあね、そういった意味でやっぱりその冒頭の、まあ、お金があれば今すぐにもなれますっていうのは、まあ、嘘ではないのかなっていったものになります。ただあくまでこれは個人で VTuber をやるっていう方の道なので、まあ、他にもいろんな道がありまして、まあ、例えば世の俳優さんとか声優さんも同じように事務所っていうものがあるんですけども、まあ、そこで VTuber のライバーさんになるために事務所に所属するっていう方もいらっしゃると思うんですけど、結構その場合に事務所に所属したらその魂専用のそのキャラクターのライブ 2D をプレゼントしてくれたりとか、あとはすごい事務所ですと、なんかそういう周辺機器、パソコンとかインターフェースとかマイクとかも全部貸し出しますよっていうすごい事務所もあるので、まあ、そういうところに例えばオーディションを受けて所属をした方がいらっしゃって、まあ、そういった恩恵を受けると、まあ、そんなにお金もかからずにデビューすることもできるので、まあ、例えば何か一つ特技だったりとか、あとはなんか誰にも負けない趣味とかある方は、まあ、こういった事務所のオーディションを受けてみて、まあ、そんなにお金かからずデビューしてみるっていうのも一つ手なのかなと思います。まあ、ただ事務所所属になってしまうと、まあ、基本的にはそういったお仕立てしてもらったイラストとかライブ 2D のそういったものかとか全部ちょっと著作権が事務所が持つことになるので、まあ、例えば何らかの理由でちょっと辞めたいですってなった時に、まあ、再度ねそのライバーとして復帰することが難しくなってしまうケースが多いので、まあ、そこはちょっと覚悟を持ってやらなきゃいけないのかなっていうところですね。ただ個人で運営する上では、まあ、その休止をね、何かちょっと事情があって何ヶ月間休止しますとか、一旦ちょっと引退しますってなったとしても、まあ、再度ね、戻ってくることができるので、まあ、双方なんか事務所所属の方も、個人でやってる方も、まあ、メリット、デメリットは、まあ、そこそこあるのかなといったものになってます。はい。というわけで、ここまでが VTuber になるにはといったお話でした。もしね、この放送を聞いてくださっている方で、ライバーを目指している人がいらっしゃれば、ぜひぜひ、これが参考になるといいなと思っております。まあ、なんといっても、VTuber になると、その日常の自分と全く別の自分になれるので、まあ、その想像の中では、例えば、私は実は魔法使いでしたとか、まあ、私は、夢に魔族の魔って書いて、ムマなんですけれども、まあ、そういったね、いろんな自分になれる世界で、まあ、非常に楽しい場所になってます。あなたの中に眠る、そのもう一つの人格が、まあ、表に出る世界、そんなバーチャル業界のお話でした。ではここで一曲お聴きください。カナリアで NB ベイビー。はい、ということでお聴きいただきましたのはカナリアで NB ベイビーでした。さて、ここからはもっとライバーについて掘り下げていこうかなと思います。VTuber やそのライバーの活動内容として、まあ、大体 の方がやってるんじゃないかなっていうのが、ライブ配信なんですけれども、いわゆるそのリアルタイムで、まあ、ゲームをしたりとか、まあ、お話、雑談とかをしたり、あとはカラオケで歌を歌ったりとか、まあ、いろんなことをね、そのインターネット上でリアルタイムで行うっていったものなんですけれども、まあ、なので、このコーナーでは、明日からなれるバーチャルライバー、あなたも配信をやってみようという感じのお話をしてみようかなと思ってます。まあ、ありとあらゆるその配信サイトや配信アプリが、まあ、世の中に出てるので、ちょっと私も全貌はつかみきれてはいないんですけども、まあ、その中で個人的に、今個人的に熱いのが、リアリティという配信アプリなんです。で、この、リアリティといった配信アプリ、私も、このリアリティで、アプリを活用して、まあ、ライブ配信を行っているんですけれども、まあ、ちょっとね、今は不定期に配信させていただいてたりとか、あと他のライバーさんの方々の配信も、すごい手軽に見えるので、まあ、そういったところに、見に行ったり、させていただいてるんですけれども、まあ、このリアリティは、その、リアリティのアプリをダウンロードして、で、その中でその登録を行った人が、まあ、例えばボタン一つで配信をしたり、あとは他の方の配信を見たりする権利がもらえるんですけれども、まあ、そのね、だから、イコール、全くそのリアリティのアプリに登録してない人が配信だけを見るっていうのがちょっとできないんですけど、まあ、中にはその配信を見る専門で登録される方もいらっしゃるので、まあ、ご興味があるリスナーさんの方はぜひぜひダウンロードして登録して、配信を見に行ってみてください。で、先ほどのコーナーで、まあ、その VTuber や、まあ、そういったバーチャルライバーになるには、そのイラストだったりとか、あとはそのライブ 2D、動くイラストを用意しないといけないっていうお話をしたんですけども、まあ、このリアリティのすごいところは、まあ、そのアプリの運営側が配信用のアバターをすぐに作れるように、まあ、そういった機能を搭載してくれてるんですね。なので、まあ、現時点でそのイラストもライブ 2D も全く持ってない人でも、そのアプリをダウンロードして登録さえしてしまえば、今すぐにもう本当に配信ができる環境が用意されるといったものになってます。まあ、なので、もう本当にそのちょっとスペックの高いパソコンとか、あとはマイクとか、そういったもの一切用意しなくても、もう本当に手元にスマートフォン1台あれば配信ができてしまうっていうすごいアプリなんですね。で、まあ、そのアバターもすごい、本当にすごい精度でして、まあ、見た目ももちろんかっこいいし、まあ、可愛いアバターもいろいろ作れるんですけど、その、ライバーの中身である、いわゆる魂に合わせて、まあ、例えばウインクしたりとか、あとはその表情を動かしたりとか、あとはちょっとこう体を上下とか、まあ、左右とかに動いたりすると、その配信上で、まあ、その声だけではなくて、その動きに合わせて、そのキャラクターも連動していろいろ動かしてくれるっていうので、もう聞いてても飽きないし、見てても面白いっていう、結構、本当にすごいアプリになってます。で、まあ、このリアリティのアプリ他にもいろいろすごいところがあるんですけども、もちろんその配信するのが手軽っていうのもあるんですが、もうなんとね、毎週、このリアリティ内でイベントが盛りだくさんなんですよ。まあ、例えば、デビューしたての配信者の方が参加するデビューグランプリだったりとか、あとね、まあ、そのデビューグランプリとかに上位に入ると何がいいことがあるかっていうと、そのリアリティの中のサイトの上の部分になんか宣伝用のバーみたいなのがあるんですけど、まあ、その3位以内に入るとそのバーの中で何々さん何々グランプリ1位みたいので、すごい大きめにね、こう広告を1週間出してくれるんですよ。まあ、それでね、有名になったり、注目されやすいライバーになったりするので、まあ、このデビューグランプリや、その、初めましての、初めて配信する方々は、皆さん、大体出るんですけども、まあ、ちなみに、こっちおちよりも、先日、7月の25日から1週間デビューグランプリ出場して、ちょっと入賞まではいかなかったんですけど、15位っていう位置に、行かせていただき、本当にその時応援してくださった方々いらっしゃいましたらありがとうございました。でね、まあ、今はその15位っていう位置だったけど、まあ、それでどんどんこう配信を重ねていって、もっと有名になったらもっと大きいイベントとかにも出るかとことが、まあ、できるんですけど、まあ、例えば、最近あった ったあのイベントだと、例えばあの漫画の声優になれるイベントとか、あとはあの東京駅とか、まあ、福岡駅とか、まあ、それそういったなんか大きな拠点になる駅の広告にその自分のアバターが掲載できるっていう権利をそのあの争うイベントだったりとか、あとはの最近だとあの VTuber 業界にもそういった雑誌があるんですけど、 VTuber スタイルっていう雑誌があって、でそこの雑誌の中で自分が掲載されるそのページをあの争うイベントだったりとか、もう本当にいろんなイベントを毎週毎週やってるんですね。であのそういった盛りだくさんの中で、まあ、そういったあのライバーとしての活動があのその幅が広がったりとか、あとはの宣伝の幅を広げたい向けのイベントもあるんですけども、まあ、その中でもあのボーカロイド P っていう曲を作る方々にその楽曲を提供してもらえるイベントとかもあるので、もう本当になんかやろうと思ったらもう本当自分の VTuber の活動とかライバーとしての活動が本当にあの幅が広がるイベントがたくさんあるので、まあ、リアリティというアプリ、あのライバーとして本当に成功したい人はかなりおすすめのアプリとなっております。で、まあ、そのもちろんね、そのリアリティに限らず、まあ、例えば有名どころだとショールームとか、あとはイリアムといった配信サイトでもおそらくそういったイベントはあのやっているっていうふうには聞いてるんですけども、まあ、そういった入り口の部分、本当にあのアプリをダウンロードして登録すればボタン一つでも配信ができますっていう、まあ、そのお手軽さとあの活動が可能、そういったなんかアバターが用意なくてしなくてもすぐに活動ができるっていう面は、まあ、リアリティはすごい付加価値はあの高いのかなと思っております。まあ、なおこのあの先ほどのイリアムっていうアプリなんですけど、こっちはあのリアリティと違ってもう個人で用意したイラストがあの口パクと目が動くっていう配信アプリなんですけども、まあ、例えば VTuber さんとかがイラストはあるんだけどまだちょっとライブ 2D までには行っていないっていう方が利用されたりする配信サイトになってます。で、まあ、なのでリアリティだと、まあ、ある意味ね、そのプリセットデータっていうのが用意されてるので、まあ、自分のアバターを着替えさせたいとき、まあ、もちろんその無料の着替えがいっぱい用意はされてるんですけど、なんかさらにその自分のアバターを目立つようにしたいときって何をするかっていうと、リアリティの場合はガチャを引かなきゃいけないんですよ。で、まあ、このガチャが悪いっていうことはないんですけど、まあ、なかなかね、欲しい服が出なかったりとか、あとあの、私あの、胡蝶千代として、あの、千代ってあの、背中に蝶々の羽が生えてるんですけど、よかったらツイッターでイラスト見てみてください。あの、ちょうど私がそのリアリティの配信を始めた時に、その蝶々の羽が出るガチャがやってたんですよ。で、野鳥舞い散るフレグランスガチャっていうのが、まあ、大体90日ぐらいのペースでやってたんですけども、私ね、それに、約4万円ぐらいガチャに費やしてしまったんですけど、なんとね、羽以外のレアアイテムが出るのに、肝心の羽だけが出なかったんですよ。ピンポイントで。もうほんとね、ガチャはこういうことが起きるので、もうね、ガチャはダメではないんだけど、なんか止めどころを分かってないと、爆死するというか、お財布に厳しいのでね。まあ、その点、イリアムさんは、そのイラストレーターさんにイラストを作ってもらえれば、つまりそのイラストを配信でも使えるし、ちょっとイラストを変えたいなって思った場合は、そのイラストレーターさんか、まあ、もちろん自分で描く方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、自分で描いてイメージチェンジしたのをそのまま貼り付けるだけなので、まあ、ある意味こっちの方が確定ガチャじゃないですか。なので、まあ、お金的にはあのイリアムの方が健全なのかなって個人的には思ってます。まあ、もしかしたらね、ちょっとイリアムあんまり配信やってないので、まあ、他の面でね、まあ、ガチャを引く要素があるのかもしれないんですけども、まあ、そんな、自分でイラストを描けたりとか、あとは用意ができる人が、向いてる配信サイトはこっちのイリアムなのかなと、個人的に思ってます。はい。で、話を戻しますと、まあ、そんな、いろんなね、イベントが用意されて、そこに向かって、その、上位にね、入って、先ほどの駅に掲載されたいとか、雑誌に、掲載されたいとか、楽曲提供を受けたいっていう、まあ、頑張っている方もいらっしゃれば、もう本当にね、マイペースに、自分の、その、イベントには出ないで、自分のペースで配信をやるっていう人も、中にはいらっしゃいまして、 私本当これすごいなって思ったのが、まあ、例えば配信上で機材をつなげてピアノを弾いてる配信をしてる方とか、あとはねオカリナを吹いてる方もいらっしゃった。あとはこれ面白いなと思ったのが、コメント欄をうまく使って大喜利をやってたりとか、あとはなんだろう、そのギフトっていう無料だったり有料だったりするコインがあるんですけど、それを貯めると配信者リスナーの方から配信者に、まあ、いわゆる投げ銭みたいな感じでギフトを通してお金を渡すことができるんですけど、そのポイントによって例えば200ポイントもらったら腹筋何回やりますみたいなそういった筋トレ配信をしてる方もいらっしゃったので、まあそういったなんかもうこういったアイディアがあって配信をしてる方が多いので、なんかもう日々日々勉強になるというか、まあそういった一種のエンターテインメントというか、まあ交流の場というもので、まあ、成り立ってるなっていうのはしみじみ感じますね。あとなんかこう配信をやってて私としてすごい良かったなっていうのが、前回の5月の私のこっちおちよりの初デビューのラジオの時にもう本当にわたわたおどおどの配信をし配信じゃなかったラジオをね放送させていただいたんですけども、もう本当に今でも覚えてるんですけども、口も回らないしなんかパニック起こしすぎて頭も真っ白になってたみたいな感じの放送回だったんですけど、まあ、なんとなくね配信をやっていく上でこう話すのが結構スムーズになってきたりとか、あとはなんかこう、まあ、頭の回転っていう面なのかわかんないんですけど、なんかこう話しててこう、まあ、ちょっとどもったりはまだしてしまうんですけど、なんかこう以前よりかは言葉が出てくるかなみたいな感じになったので、まあね、こういうなんか話す場がある人とか、まあ、ラジオやってる人、まあ、声優やってる人、あとはまあそういうなんかお仕事とかで話すことが多い人とかは、まあ、結構いい勉強になる場なのかなって個人的に思いました。はい。まあ、そしてこの場を借りてリアリティの方でちょっといろいろあったのでお礼を申し上げたいんですけれども、私リアリティの配信自体は先月の7月の2日からリアリティの配信をデビューさせていただいたんですけれども、まあ、その後に初めてイベントに何度か出場させていただいて、まあ、いろんなイベントあるんですけど、だいたい月曜日の18時から始まって日曜日の23時59分まで1週間を区切りにイベントがどんどんやってるんですけど、まあ、そういった中でもワンデーイベントというものがありまして、1週間走るのはきついけどたった1日だったら走れるっていう方向けの土日にやってるイベントがあるんですけど、まあ、そこにね、7月の16日の土曜日出場させていただきまして、なんとなんと皆様のおかげで新人ワンデーイベント総合1位をいただきましてありがとうございました。もう本当にお昼の12時から夜の23時59分という12時間ん6時間あれかな16時間ぐらいかな死ぬほどずっと喋り倒す配信をやらせていただいて、皆様のおかげで1位を取ることができたので本当にありがとうございました。その後に、ね、デビューグランプリではちょっとね自分がなかなか配信時間が取れなかったもあって、まあ、ちょっと15位と落ち込んではしまったんですけど、まあ、やっぱ配信ですごい人は短時間で配信してもやっぱ1位取る方はいらっしゃるので、まあ、この結果は重く受け止めるというか今の実力はこういう感じなんだなって前向きに受け取りつつ、次回はその14位以上を目指して頑張っていきたいなと思います。ただ、まあ、結構その無名の、まあ、新人として始めた割には、まあ、かなり栄えある順位をいただいたかなと思っておりますので、まあ、この場を借りてリアリティ応援してくださった方々本当にありがとうございました。イベント本当に1週間死ぬほど大変だったんですけども、まあ、やりきった後にはね楽しさしか残ってなかったので、皆様本当にありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。カナリアでキング。インディーズナイト。はい、というわけで けでお聞きいただきましたのはカナリアでキングでした。先ほどのコーナーで、まあ、VTuber について、まあ、たくさんお話しさせていただき、まあ、その中でいろんな配信をね活動しているという話があったんですけれども、まあ、その中で配信以外にもどういった活動をしているかっていうと、まあ、その VTuber やあとはバーチャルライバーさんの多くはあとはそうですね大体の方お歌を歌ってるんじゃないかなと思ってまして、いわゆる歌ってみたというジャンルなんですけども、今聞いてくださったこのかなりか、キングも歌ってみた業界では大変人気な曲なんですよ。で、まあ、実はちょっとここで宣伝になってしまうんですけども、実はこの胡蝶千織もですねただいま歌ってみたを YouTube 上で投稿する予定になっておりまして、もしかしたら間に合えばこのインディーズナイトが放送される頃にはすでに公開されている可能性が高いんですけども、このまさに今聞いてくださったキングをすでに収録し終わってまして、ただいま鋭意制作中でございます。まあ、VTuber として流行る第一弾の歌ってみたなので、まあ、その動画の編集だったりあとはミックスだったりとかプロの方々の協力を得て制作しておりますので、まあ、ぜひぜひご期待していただければなと思っております。まあ、と YouTube の上で投稿次第胡蝶千織のツイッター上でおそらく投稿しました皆さん見てくださいっておそらく騒いでるかなと思いますので、ぜひぜひツイッターチェックしていただき、ぜひ YouTube でね聞いてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。というわけでこのコーナーは VTuber やバーチャルライバーの歌ってみたを掘り下げていこうかと思います。まず先ほどご紹介させていただいたキングという曲なんですけれども、これを作ったカナリアさんはそのボカロ P というものでして、そのボカロ P っていうのはボーカロイドという、まあ、合成音声ソフトを活用して、まあ、曲を作ったり創作活動を行う方々のことを言うそうです。ここまでウィキペディアで調べました。はい。なのでニコニコ動画とかよく見られる方は結構馴染み深いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、いわゆる知ってる方も多いかと思うんですが、まあ、例えば曲を作ってまあ、そこにその初音ミクさんとか鏡音凛ちゃんとかレン君とかに歌ってもらって、それを動画サイトで投稿したり公開するっていった流れが主流な方々ボカロ P の活動の内容なんですけれども、まあ、そのボカロ P の曲を、まあ、歌ってみた、まあ、そのままなんですけど歌ってみたっていうジャンルがこういったものになってます。まあ、最近だとそのボカロ P の曲に限らず、まあ、例えばそのいろんな歌、まあ、最近だとエメさんの残響参加とかもすごい人気ですし、まあ、いろんな曲が歌ってみた中で歌われているんですけれども、まあ、その中でもね本当に群を抜いて歌ってみたの人気曲を作り出してるボカロ P さんがこのカナリアさんなんです。で私もこのキングっていう曲がすごい大好きでして、本当に まあ、2分数秒っていう短めの曲ではあるんですけど、まあ、その2分の間になんか膨大な情報量があるというか、歌詞がすごい面白くてですね、ただその、まあ、歌ってみた上でキングっていう歌詞を、まあ、100% 私が理解しているかと問われればそれはちょっと非常に難しいんですけども、というのもそのカナリアさんが作る曲には毎回すごい独特な世界観がありまして、このキングもそうなんですよ。で、まあ、ぜひ皆さん歌詞を検索してくださればと思うんですけども、まあ、強烈なねその世界観がバックにあって、でまあ、その物語とかが想像できる曲になってます。で、まあ、人によってやっぱりその歌詞とかの解釈がちょっと異なるので、まあ、ちょっと私が 100% それを理解してるかどうかっていうのはちょっとなかなか言いづらいんですけれども、まあ、大体そのキングっていうタイトルから内容を察したりとか、あとはなんかいろんな曲を公開されてるんですけど、まあ、そこにちょっとキングではこうだったけどこの曲でこうだったからこことここが関連性があるんじゃないかっていう考察をする方々もいらっしゃるので、まあ、結構カナリアさんの曲いろいろね想像するのに楽しい曲なので皆さん聞いていただければなと思います。 まあ、ただその歌詞を別にしてもなんかその普通にメドリーめ言えないメロディーがついね口ずさんでしまいそうになるぐらいに耳に残りやすかったりとか、あとは本当に聞いたもう数秒でその世界観に引き込まれるような感じで作られてるのでおすすめです。ぜひ皆さんもう何回も言ってますが聞いてみてください。もちろんねiTunes なんかでも公開はされてるしすぐに聞けるようになってるんですけど、確かねカナリアさんの公式ホームページかな、なんかねダウンロードができるようになってて、ですごいのが商用目的、そのお金が発生しないように使えばなんか誰でもこの歌を歌って動画に投稿してもいいですよみたいな感じで公開してくださってるので、まあ、これも歌ってみたで人気の曲になってる、まあ、一つの起因なんじゃないかなと思ってます。はい。でまあ、この曲に限らず MB Baby とかアイデンティティなどその他の曲もね結構個性の色が本当に強めの曲調が多いので、キングに限らず皆さん聴いていただければなと思います。まあ、その他のね曲も歌ってみた業界では大変人気の曲で、まあ、そのキングに限らず、まあ、最近だと本当最近なんですけどおそらくねキングの次になる曲のクイーンっていうのが YouTube 上で公開されたので、こっちもねすごいいい曲なので聴いてみてください。まあ、こういったねキングに限らずいろんな曲があるんですけど、最近だと本当に超大手のライバーの方とか VTuber さん、あとはおそらく皆さんも知ってるであろうキズナアイさんとかもカナリアさんの曲歌われているので、まあ、そういったね歌ってみたの原曲だけじゃなくてその歌ってみたをいろんな方が歌ってていろんな種類があるので、まあ、そっちもねぜひぜひ聴いてみていただければなと思います。まあ、そんなカナリアさんの曲でした。はい。というわけで紹介させていただきました。ありがとうございます。それではここで一曲お聴きください。カナリアでクイーン。はい。ということでここからはリスナーの皆様から募った夢についてのお話をしていく夢トークのコーナーです。今回も短い期間だったんですけども、お便りを送ってくださった方々本当にありがとうございました。今回のメールテーマは VTuber やバーチャルライバーになったきっかけ、まあ、その他胡蝶千織に一言などなどです。ではまず最初に5つ目いきたいと思います。黒川泥棒さんよりお便りをいただきました。いつもありがとうございます。千代さんこんばんは。こんばんは。15,000円で夏服を買いたいのですが、陰キャのためいつも黒色と紺色だらけになってしまいます。どうしたらいいのでしょうか。おすすめはありますか。また男性がやってたら嫌なファッションっていうものはありますか。お悩み相談かな。悩み相談もこのこちょちょり受け付けております。どしどしご応募ください。というわけでなんだろう、まず最初にちょっとねこの今回のこのインディーズナイトが放送されるのが8月の30日なんで、もうほぼほぼ夏が終わりかけているので、ちょっと時期的に大変申し訳ないんだけども、そうだな、なんか夏だとやっぱり黒とかだと、まあ、その太陽の熱を黒が吸収しちゃって逆にね熱がこもって黒川泥棒さん大変暑いんじゃないかなって思うので、まあ、それをね気づけたっていう点がいいかなと思ったので、もうここはね強い気持ちで白系を選ぶっていうねそういう気合というか根性論を押したいと思います。あとはそうだな、結構まあ男性に限らずなんていうか服を買うときにはもうわからなくなってしまったら、そのなんだろう、マネキンが着てるファッションをそのまま着たら、まあ大体いいことが起きるかなと思ってるので、まあ白系を買うぞという強い気持ちで、まあ、とりあえずマネキンが着てるのを着てみると、まあ大体夏とかって結構明るい曲が、客じゃないよ。明るい、服がね、売ってると思うんで、まあそういうね、時期に入った時に強い気持ちを持っていくというのはいかがでしょうか。で、逆に嫌いなファッションですが、どうだろう。あんまり、ないかな。まあすごい個人的な話になってしまうと、まあ最近結構ダメージ系のファッションとかも流行ってるので、まあ一概にダメとは言いづらいんですけども、やっぱりね、清潔感が 感じた方、清潔感があるものがいいかなって思ってるので、まあ、ちょっとね、汚れてたりとか、まあ、ちょっと食べ物のなんかそういう黄ばみとかがついてるとか、そういったものが、まあ、なければ、まあ、大体の女性はいいかなみたいな大丈夫かなって思います。というわけで、今回がね、ちょっと8月30日なので、来年の夏の黒川泥棒さんに期待をさせていただきたいと思います。お便りありがとうございました。続きまして、星空隊長さんより、お便りをいただきました。ちょっと発音の仕方が違ったらごめんなさい。では読ませていただきます。おつぐれ、おつぐれ、星ドラ隊長ですわ。リアリティで配信を始めてもうすぐ2ヶ月が経つわ。なんで始めたかって、みんなと仲良くお話をしたかったからよ。でも最初は配信に不安があったから、他の配信者のところに行って質問をしてから配信を始めたわけ。やっぱりどんな人が来るか不安があると思うけど、一度配信しちゃえばやめられなくなっちゃうわよ。配信楽しいもん、みんなとお話楽しいもん。あとは、たとえ誰も来なくても、気長に配信を続けられることが一番大事よね。ではでは、千代さんも頑張ってくださいね。ありがとうございます。そうなんですよ。おっしゃる通り、配信始める人って、やっぱり結構お話をするのが好きだったり、結構喋るのが大好きな方が結構多いんじゃないかなと思ってます。私も結構喋るのが好きな方だったので、めっちゃお気持ちわかりますあとはそうなんですよ、誰もいなくなってしまって、まあ、ちょっとリアリティって同説が何人いるかはわかんないんですけど、なんかコメントが動いてるか動いてないかで、だいたいその今人がいるのか いないのかをちょっとそこで測るしかないんですけども、まあ、ね、ちょっと誰もねいなくなってしまってで、コメントが全く動かなくなってしまった時、あとは YouTube とかでその今同説何人って分かる時に、まあ、ちょっと1とか0とかになってしまった時に、まあ、それでもなんかこう諦めずに配信を続けるというか、まあ、そういう時にね、まあ、きっぱり一回配信をやめて、またちょっと仕切り直したりとか、あと、まあ、ゲームとかやってたら、もう気にせず、どんどん進めていって、まあ、誰かが来た時に、まあ、ちょっとちゃんとその人のために、話をするとか、まあ、そういったね、何か工夫とか、まあ、ちょっと諦めない心を持っていかないと配信って大変だなと、私もつくづく感じます。なので、隊長さんの気持ちやお便りの内容、めちゃめちゃ共感ができます。お便り、ありがとうございました。リアリティ内でもぜひぜひ、こちらチアリと絡んでください。よろしくお願いします。では、続いて、ネムリンさんですね。こんばんは。こんばんはです。自分が V ライバーになったきっかけは、YouTube の動画をたまたま見てたら、リアリティの広告を見かけたのでダウンロードしたけど、声優さんや面白い方々の話を聞いて、自分もそのような存在になれたらいいと思ったのがきっかけです。おすすめの V ライバーさんはリアリティになるけど、朝日ランさんかな?朝日ランさんです。ランランランの挨拶が可愛くて素敵な方なので、ぜひ見に行ってください。ありがとうございます。ぜひ見に行きます。朝日ランさんですね。検索すると出てくるかな?多分出てくるね。今度リアリティにログインした時に、もしその方が配信やってたら、ちょっとこちょこちょより突撃しに行きますので、よろしくお願いします。実はこのレムリンさんという方、私のリアリティの配信でも結構お邪魔してくださるし、私も結構お邪魔しに行っている方なんですけれども、今回ね、お手紙もくださって本当にありがとうございます。いつも、ありがとうございます。今回のね、ラジオでも、さっきのコーナーだったかな?でお話しした、リアリティって結構いろんなところに広告が掲載されてて、で、その時にイベントの上位になった人が、その広告を、ジャックしてるっていうか、1位の人がドーンと出たりとかするんですけど、まあ、なんかこれをネムリンさんの話を聞くと、なんかそういった広告の効果絶大なんだなって思いました。もうネムリンさんが一本釣りできてるというね、もう一人そういった広告がね貼られて一人でも多く来たら、もうそれだけで広告の効果ありありだなって思うので、はい、 あとね、ネムリンさんもその配信がきっかけで自分もやってみたいっていうことだったんですけども、まあ、きっとね、ネムリンさんも結構配信すごい面白い方なので、まあね、私に限らずきっと他のね、誰かの心に響く配信を今もやってらっしゃるのかなと思います。また今度は配信見に行きますね。ぜひお邪魔させてください。ネムリンさんもおっしゃる通り、リアリティ内でも結構の俳優とか声優とかやってる方も結構いらっしゃるので、まあ、そういう方のね、配信を見に行くと結構勉強になる部分もあるので、まあ、そういった意味でもリアリティおすすめです。お便りありがとうございました。またね、ネムリンさん、また遊びに行くね。ありがとうございます。では次のお便りです。いっぱいある、ありがとうございます。あかねいまりさんかな。ちよりさん、こんばんは。こんばんはです。個人 VTuber として活動しているあかねいまりと言います。私が VTuber になったきっかけは、自分と同じ声の歌う機会、あかねいなりちゃんを布教するためのプロジェクトの一環です。あかねいなりちゃんはいまりの声をサンプリングしたキャラクターで、自由に音程などをいじって歌わせることが可能です。始めた理由こそいなりちゃんの布教のためなのですが、配信をしているうちにどんどん活動が楽しくなってきて、もっといろんな人に自分を見てもらいたいという気持ちが強くなりました。これからも歌ってみた、雑談、ゲーム配信などなど楽しく頑張っていきたいと思います。以上、私が VTuber になった理由でした。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。めっちゃ素敵ですね。つまり、ボーカロイドってことなのかな。音声合成ソフトをセルフで作ったということなのかな。でもそれってなんかすごいことだなって思います。なんかその自分の作ったボカロで、例えば自分の歌を歌わせたりとか、あとはなんかそのゲームのなんかこうプレイ動画に自分のその合成の音声を挟んで動画を作ったりとかもできるわけじゃないですか。なんかそれってすごいセルフプロデュースな気がします。なんか私はそういうの作ったりできないので、なんか私ができないことができる人ってめちゃめちゃ尊敬するので、すごいなって思います。まあ、楽しく配信ができてるっていうことだったのでね、なんか気持ちが伝わってくるお便りだったなって思うので、よろしければね、 VTuber のあかねいなりちゃんはボーカロイドだから、今いまりちゃんで検索すると YouTube 出てくるのかな。今度ぜひぜひ活動場所YouTube だと思いますので、こっちはちよりぜひ見させていただきます。お便りありがとうございました。今後とも YouTube 頑張ってください。というわけで、配信、まあ、今やってて結構楽しいから続けられるっていう方がやっぱり多いんじゃないかなと思います。なんかこう何かやった時に、まあ、例えばコメントだったりとか、まあ、投げ銭とか、まあ、そういった形で反応がいただけるってすごいありがたいことだし、それに自分もやっててモチベーションにもなるのでね、なんか配信やってると配信者さんのとこに遊びに行くと、まあ、コメントたくさん打ってあげようとか、ちょっとこの投げ銭やっちゃおうかなって思う気持ちになるので、皆さんよろしければ両方の気持ちがわかる VTuber になってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで以上、お便り読ませていただきました。ありがとうございます。というわけで、あっという間にお時間がやってまいりました。本日はこっちおちよりにお付き合いいただきありがとうございました。それでは最後にお聞きください。カナリアでアイデンティティ。
インディーズナイト。
早くもエンディングです。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは、過去の放送いつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com、 もう一度インディーズナイト .com にアクセスしてお楽しみください。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。公式サイトのお便りフォームやツイッターの DM などでもお願いいたします。ではでは、来週の第1週目のお相手はシンガーソングライターのユニさんです。呼んでみましょう、ユニさん。
こんばんは、ユニです。 こちょうちよりさん、こんにちは。夏ですね、バーベキューですね。好きなバーベキューの食べ物は何ですか？
好きなバーベキューはですね、もうそれはもちろん肉です。というわけで早くもエンディング迎えました。皆さんどうでしたでしょうか？正直ラジオ始めた最初のこの収録を始めた最初めちゃめちゃ緊張してたんですけど、だんだんこうクールダウンしてって今やっと落ち着いた、やっとこのエンディングの時でなのでね、今回はなんかちょっと前回のおどおどさよりかはちょっとまた落ち着いてできたかなと思いますので、次回第5週目があるのは確か11月だったと思いますので、その時にはねさらにこっちおちよりレベルアップした姿をさらに見せて行きたいなと思っておりますので、よろしければ11月のこっちおちよりの放送もぜひぜひ聞いてください。またちょっとまた宣伝になってしまうんですが、歌ってみたの方今月の8月中にはなんとか公開できるように頑張りますので、ぜひぜひ YouTube の方も応援よろしくお願いいたします。それではお別れのダメだこれそれではお別れのお時間です。今夜の放送は VTuber のこちょうちよりがお送りいたしました。それでは皆さんおやすみなさーい。